的に語りスト。
こんにちは、コンビニカタリスト第12回です。強い経営チームを作る EOS インプリメンターの久能勝也です。
はい、こんにちは、エースジャパンリテイリングの阿部です。
この番組はですね、コンビニ経営を前向きに変革したいオーナーに向けて実践的なヒントをお届けしています。
はい、今日のテーマはバックルーム在庫ゼロ、うん、もう一度言いますね。
もう一度言いましょう。
バックルーム在庫ゼロ。
はい、
これ耳慣れない方もいるかもしれません。
僕も言っておきましょう。バックルーム在庫ゼロです。
はい、
はい、在庫減って売上は維持したまま、バックルームが広々としたスペースにも変わっちゃうみたいなことができちゃうのかもしれません。
はい、
はい、ということで、
はい、
今日のテーマは何度も言いますか、バックルーム在庫ゼロということなんですけど、はい、まず、はい、バックルーム在庫とはからちょっとはい、シェアしていただけると分かりやすくなるですかね。
はい、うん、そうですね、まあ、バックルームというのは、うん、もちろんね、売り場の裏側ですね、
うん、
まあ、事務所とかがある場所になると思うんですけども、
これって、はい、コンビニ経営者さんだと、もう、うん、共通言語みたいな感じですか。
そうだと思うんですけどね、はい、
バックルーム、
バックヤードっていうんですか、
バックヤード、
他には、
はい、と、バックルーム在庫、
はい
はい、バックルームに置いてある。はい、在庫のことですよね。
そうですね、
うんうん、
はい
はい、これがゼロになると、
はい、
大体どの店舗さんも結構あるものなんですかね。
結構あると思いますね、
うん、
はい、私が知るお店さんでは結構あったりすると思います、
う
ん、はい、
僕の、知っている、まあ、僕がね何十年も前にアルバイトしていた、はい、それこそファミマ以外はやってるんで、
おお、
は
い、素晴らしい。
ローソン、セブンイレブンやってるんですけど、まあ、バックルーム山のようにありましたよ。
お
う、はい、すごく綺麗にみんな並べてました
、
はい、ポテトチップスとか、
はい、
こうやって入れるんだよなんつって教えてもらった記憶がやっぱりありますね、
はい、
うん、でそれをゼロにすると、
うん、
ゼロにした方がいいと、
うん、
いうことが阿部さんはおっしゃりたいんですか。
そういうことですね、
はい
はい、全くない状態です。
全くない状態、
はい、
はあ、
うん、
その在庫どこ行くんですか。
その在庫は、
うん、
全て売り場に行きます。
売り場に行くんですね、
はい、
あ、これ結構ポイントですか。
これ結構大きなポイントですね、
はいはい
はい、
つまりバックルームに在庫があるから、
うん、
発注を減らして、
うん、
減らす、なんだろう、バックルームの在庫がゼロになるまで発注を止めようとか減らそうとか、
うん、
そういうことじゃないんですね、
うん、そういうことじゃないですね。
ないんですね、
はい、
なるほどね、
はい、
じゃあもし今バックルーム結構在庫あるなっていうお店さんが、
うん、
よしゼロだっつってバックルーム在庫ゼロだと思ったら、
うん、
何をすればいいかというと、
うん、
バックルームにある在庫を売り場に持っていく、
はい、
ということですか。すごくざっくり言うと
ざっくり言うと売り場に出し切るということですね。
なるほど、
はい、
そんなことできるんですか。
それができなきゃダメですね。
なるほど、
はい、
あ、うん、ということは、
うん、
どういうことですか。
はい、じゃあそもそもなぜバックルーム在庫ゼロを目指したかっていうところに、う
ん、あ、きっかけ的なね、
きっかけ的なところを、
はい、
入っていこうかなと思います、
うん、
私もうセブンイレブン19年目なんですけども、うんうんうん、私がずっとこの19年こだわり続けていることっていうのが、
はい、
フェイスアップ
はい、
なんですね。
お、
まあ、コンビニチェーンによっては言い方が違うかもしれないですね、
うんうん、
商品整理ということなんですけども、
はいはいはいはい、
やはりこの陳列ですね、やっぱりこれにすごくこだわってずっと19年やってきました、
うん、
まあ、これに関してやはり継続維持し続けること、ね、すごく大変なことではあるんですけども、
うん、
その継続維持をするためにはそのフェイスアップをする時間を作り出すことが非常に大切だなと思っていたんですね。私自身もかつてはやはりこう自分でね、売り場に出て、フェイスアップをやっていたんですけども、
うん、
まあ、店舗がやっぱり増えていく中でなかなかこう自分がね全店回って自分だけフェイスアップをやるっていうのは、
うん、
なかなか至難の技だったんですね、
うん、
はい、その中でやっぱりこういろいろと時間をねフェイスアップの時間をこう作り出していくというところの中で、
うん、
やはり品出しの時間がすごく無駄なんじゃないかなというところに行き着きました、
うんうんうん、なるほど、
はい、
品出しというのは、
うん、
それこそバックルームから倉庫から商品を売り場に持ってくるという作業のことですね、
は
い、
そうですね、
はいはい、
売り場、あ、そのバックルームに入って、
入って
商品を取って、
取って
売り場に持って行って、
持ってきて、 途中落として崩したりしながら、
はい、うん、落とさないように持っていきながら、
なんとか落とさないように持っていきながら、はいはい、
で売り場に入らなかったらまたバックルームに入って、う
ん、あ、戻すわけですもんね、
はい、また並べてっていうことを、はいはい、こう繰り返してる時間がすごく無駄だなって、
はいはいはいはい、確かに
いうことをすごく感じてたんですね。うん、はい、
その時間があったら、うん、フェイスアップに使いたいよと。
そうですね、はい、
なるほどなるほど。
これがもともともバックルーム在庫がもしなければ、
うん、
そのバックルームの出入りすらなくなれば、
うん、
きっとその時間って生まれてくるよねっていうところが始まりですね。
結構細かい時間のように思えますけど、はい、意外とそんなことない。
結構この在庫量によりますよね、うん、バックルームの在庫量がものすごくある状態だと、はい、
うんうん、
品出しの時間って下手すると1時間とかかかっちゃったりね、すると思うんですよ。
品出しだけで
途中でレジに呼ばれたりとかしたりする。ただそのもちろんこうバックルームに入るっていう行為ですから、
うんうんうん、
お客様から目を離すっていう時間でもあるんですよ。
なるほど、
うん、
確かに、
まあ、そうなると例えばお客様に、ね、レジをお待たせする可能性も出てきますし、
うん、
やっぱりお客様に目を配れなくなりますから、
はいはいはい、
やっぱりそれっていうのはこう交流をやってる上でね、非常にこうもったいない時間だなと。
確かにね、
いうふうに思うんですよね、うん、
お店にあれ人いないなって時ありますもんね。
そうなんです。
あれ品出ししてるわけですね大体、はい、
そうなんです。
なるほどね、
はい、
うん、あとなんかすごいいいことってあるんですか。
そうなんですよ、うん、あのバックルーム在庫結果的にそのいいことあったなっていうところで言うと、
うん、
まず品べりが減ります。
品べりって何でしたっけ。
まあ誤差ですね。
誤差、
本来こう帳簿上ある、はいはい
は
い、あらなければいけない在庫と現実のにある実際にある在庫、
はいはいはい、
実在庫の誤差、棚
卸が違う、
はい、まあ、この誤差がやっぱり品べりということで、
ほうほう、
まあ、これは大きな経費というかコストになっちゃうんですね。
それバックルームに在庫があると品べりが起こりやすい、うん、
結構起こりやすいと思います。僕の感覚的ですけどね。
なるほどなるほど、
はい、
売り場にある方がこういうことがあんまり起こんないよと。
まあ結局目を行き届かせる範囲が、
うん、
売り場だけか、
うんうん、
もしくはバックルームまで在庫があるかどうかって、うんうんうん、やっぱり結構変わってくると思いますね、う
ん、
はい、
あとは、
あとは、まあ、もちろん品出しの時間がカットされる、
う、ね、うん、
まあ、在庫が全くなければむしろ品出しの時間がゼロっていうことになりますから、はいはいはい、その時間を結果的にですけども売り上げにつながるための時間に使えるということなんですね。
なるほど、
まあ、発注の時間をね、作ったりですとか、
はい、
売り場を作る時間ですとか、もしくはお客様に勧める時間ですとか、
はい、
ね、あとはミーティングをね、やったりですとか、
うん、
まあ、そういったこう時間が生まれてくることで、
うん、
売り上げに直結するような行為にね、つなげられるというところが非常に大きな副産物だったなというふうに思います。
なるほどなるほど、
はい、まあ、あとで言えば、
うん、
まあ、まだたくさん実はあって、
そうですよね、
この時間で言い切れるかわからないですけども、
うん、
実は発注精度が上がるっていうのも、
へ、
はい、
これはどういう理屈によるものですか。
はい、もちろんこれは、まあ、売り場にしか在庫がないということですね。もともと考え方として、
うん、
管理する範囲は売り場のみです、
はい、
で在庫は売り場で管理するという前提がある中で、
うん、
まあ、売り場をしっかり見れれば、
うんうん、
全ての在庫ですね、まあ、過剰であるのか、もしくは欠品を起こしているのか、
ね、
そこにこう補充されてないんじゃないかっていう心配がやっぱりないですから、
なるほど、
やっぱり売り場でのこう状況でしっかりと発注に生かせることができる、うん、ということですので。
そうっすよね、
はい、
バックルームに在庫があるってことは、うん、お店に出てる在庫とバックルームの在庫を2つ同時に管理しなきゃいけないってことで、
うん、
それは間違いの確率も上がりそうですね。確かにね。
そうなんですよ、うん、あるのかないのかが分かんないみたいな。
そうっすね、
実は裏にあるかもしれないっていうことだけでも、そのこう判断が鈍る一つの材料になってしまうと。
なるほど。
いうこともあったりするんですよね、はい、
いいこといっぱいあると思うんですけど、
はい、
バックルームがじゃあ、在庫がなくなると広くなりますよね、
はい、
これなんかにやっぱり使ったりするんですか。
はい、私自身がやっぱりこう広くなったバックルームを、
うん、
まあ、どう生かすかっていうと、
うん、
まあ、私自身は結構ミーティングスペース、
うんうんうんうん、
ミーティングをする場所を作ったりとか、
うん、
あとは従業員さんの、まあ、休憩場所を、うん、まあ、こう共有スペースとしてこう、はいはいはい、しっかりとねこう休んでいただくスペースとしてこう作ったりっていうことが結構多かったりします ね、 いいすね。
なるほどなるほど、
はい、
これはいいですよね。
はい、
うん、
そうですね、
コミュニケーションが向上しそう。
そうなんですよ、うん、やっぱりこう働き終わった後なんかもね、あの結構こうプライベートなことを話したりとか、
うんうんうん、
ね、またはこうお店のことを話し合ったりですとか、うんうんうんうん、そんなこうゆったりしたスペースがあるとまたこうお店の士気も上がっていくし、
うん、
いいことづくしかなと思いますね。いいとこづくしですね、はい、
でそんな素晴らしいあのメリットいっぱいあるバックルーム在庫ゼロなんですけど、
はい、
どうやったらできるかっていうのを、まあ、はいはい、多分全容をお伝えするの難しいと思うんですけどなんかポイントだけでもシェアで、ね、していただけると、
はい
はい、
まあ本当にポイントを4つぐらいでじゃあまとめるとすると、
はい、
まず1つ目が死に筋を排除する、
うん、なるほど、
はい、まあ、これが結果的に一番大事だったりします。
なるほど、
はい、まあ、死に筋というのは、まあ、売れてない商品とか、うん、もう発注できなくなってしまった商品とかね、
うんうんうん、
そういった商品を売り場からなくすということがまず一つすごく大切な部分かなと思います。
死に筋排除っていうかパワーワードですよね、
は
い、
パワーワードですね、
はい、僕はあの、はい、鈴木さんの本が好きで、
あ、そうなんですね、
よく読んでたんですよ、
はい、
死に筋排除ってすごい言葉だなと思って、
あ、
合理的だし、
はい、
うん、なんか分かりやすいし、
ちょっと他のコンビニエンスさんで使うかどうか分からない
ですが、分
かんないです
けどね、はい、うん、この言葉すごい僕好きです。
そうですね、
すいません
、はい、2つ目が、陳列を工夫するということですね、
うんうんうん
うん、まあ隙間を埋めるってことなんですけども、
うんうん、
まあ、つまり棚板を増やしたりとか、
なるほど、
ね、まあ、フックの商品を増やしたりですとか、
はいはいはい、
まあ、そういったこう隙間という隙間に棚を増やしていくっていうことがすごく大切で、う
ん
う
ん、陳
列量を増やすことで、バックルーム在庫ってやっぱ出し切れたりするので、
うん、
やはりこう売り場のボリューム感、
うん、
ね、やっぱりすごく大切だなと思いますので、そういった陳列を工夫するってことも一つ大事なポイントになります。
この辺ね、具体的にはね、はい、うん、ぜひ安倍さんのフェイスアップ勉強会で、
そうですね、
結構具体的にお伝えしている、
はい、結構具体的に
結構具体的にあのお伝えしているんで、ぜひね、
はい、
あのググッときた方はご参加いただけるといいんじゃないかなと思います、
ね、そうですね、はい、で3つ目が、最低限必要な数を仕入れると、
うん、
いうことですね。まあ、過剰に取りすぎてないかってことも、
うん、
すごくその管理の中で大切なことです。うん、
はい、
で、まあ、コンビニエンスというのは、もちろんチェーンによって、その納品の回数とか、いろいろ違うとは思うんですけども、
はいはい、
まあ、毎日来るものもあれば、
うん、
まあ、2日、3日に1回程度来るものと、
うん、
まあ、それぞれあると思うんですけども、
うんうん、
まあ、その納品から納品までの期間に、
うん、
まあ、欠品しない、ね、
うん、
ことがまず大前提なんですが、
うん、
まあ、あの過剰に取りすぎればもちろんそのまま在庫になってしまうので、
はい、
最低限やっぱり必要な数というのをやっぱり設定することが非常に大切です、うん、
なるほど、
はい、
これ結構テクニカルですね。
テクニカル、ここはすごくテクニカルなので、
うん、
ね、バックルーム在庫ない方が管理しやすいということ
に、うん、なるほどなるほど、
はい、なっていきます、
はい、
で4つ目というのが、
うん、
目標を立てる、
うん、
まあ、これ何かというと、
うん、
全員でバックルーム在庫を出し切る意識を持つということですね。
なるほど、うん、
あのバックルーム在庫ゼロを目指すってこうバックルームに貼ってくれてるお店さんもね、
なるほど、
あったりとかするんですけど、
うん、
やはり全員で意識することが非常に大切で、
ね、うん、
まあ、店長さんやオーナーさんだけでね意識するのは、まあ、非常に難しい、
ね、
はい、
ちょっと疲れそうですよね、
はい、
う
ん、これ結構しんどくて、
みんなにこう声かけして、
はい、
ゼロにするぞいつまでにみたいなのをこうやるといいんですかね。
そうですね、やはりこう期限や期間を決めると非常にやりやすくなると思います、
うん、
例えば日曜日の夜、
うん、
もしくは月曜日の朝までにはバックルームなくそうとか、
うん、
うん、いうことで目標を立てると従業員さんもね意識を持ってやってくれるんじゃないかなと思います。
いいですね、はい、4つですね、
はい、
はい、素晴らしい、これちょっと真似していただきたいなと思いますね、
はい、
そうです
ね、
はい、とはいえこれゼロ、はい、じゃあうちの会社うちのお店はバックルーム在庫ゼロにするんだって決めるとするじゃないですか、
はい、
で、まあ、期限を設けて、
うん、
これ絶対ゼロなんですか。
ただし、
うん、
ゼロにならない場合がありますと、
たまにあると、
はい、
例えばどういうこと、
そうですね、
ですかね、
例えばなんですけども、うん、例えば季節品、
あ、
まあ、季節的なものでちょっと多く取ってるもの、
はいはいはい、多めにね、
うんうん、だったり、まあ、イベントがなんかあってね、
うん、
はい、あの今すぐはちょっとこう売らないんだけどちょっとストックとして置いとくとか、
なるほど、
はい、 まあ、または本当にこう超目玉商品、うん、超目玉新商品みたいなものは、うん、結構多めに取ったりするので、
なるほど、
そういった時はね、在庫になってしまったりっていうことがありますが、
うんうん
うん、ただそういった商品もしっかり期日を設けることが大切です。
うん、なるほど、
はい、これ何日にはなくなるよっていうことは明確にしておかないとずるずるいっちゃう。
そうですね、
うん、
じゃあつまり、在庫ゼロが原則だけど、はい、まあキャンペーンとかで一時期的にこう、うん、在庫できるのはまあしょうがない。それはじゃあただ例外だよと、
はい、
期限付きの例外だよと。
そうですね、うん、
原則と例外分けて考えると、
うん、
良いかもしれないですね。
はい、そうですね、はい、
どうですかね、バックルーム在庫ゼロの、概要全容を皆さんには伝わったかもしれないですね。
そうですね、
はい
はい、
じゃあちょっと今日の一言を安倍さんに、
はいはい、じゃあ私から一言、
うん、
はい、環境の整備は時間とお金を生み出す。以上です。
いいですね、はい、いいですね、
はい
はい、じゃあ環境の整備は時間とお金を生み出すですけれども、
はい、
皆さんへの問いかけとしては、
はい、
その在庫本当にバックルームに置いておく必要ありますか、
はい
はい、
うん、
ということをちょっと問いかけてですね、
はい、
何かがこう反論とか意見とかが浮かんだら、うん、
はい、
ぜひですねメールで安倍さんに挑む形でですねでも構いませんので、
はい、
いただければと思います、
はい
はい、というわけで、番組ページにメールアドレス書いてありますので、
はい、
ご意見ご感想ご質問お待ちしてます、
はい
はい、
まあ、今回お話しした、バックルーム在庫ゼロについてはですね、
うん、
フェイスアップ勉強会でも、お話ししております。
ですね、
次回は8月14日セブンイレブン下琴中東店で開催予定です。
はい、私もね多分行くんでですね、
はい、
ぜひ生でお話しいたしましょう。
はい、お待ちしております。
はい、というですね今日は、はい、在庫というですね、まあ、小売業の宿命というも言えるですね、現場のよくある悩みに少し違う角度から迫ってみました。
はい、
うん、
ぜひですね、バックルーム在庫ゼロが、うん、オーナーさんの合言葉になるといいなってすごく思います、うん。
これね、キャッチーですからね、
はい
はい、なるんじゃないかなと思いますね。
はい、
はい、ってことで、次回はですね、こんな安倍さんでも不安を感じることが、まあ、やっぱり人間ですから、
はい、
あるそうで、
もちろん、
安倍さんの不安というのをテーマにお送りしたいなというふうに思っております。
はい、はいはい、不安
ありますね、
あるんですね、私自身も、
はいはい、まあ、安倍さんも人間だったということで、
はい、
ちょっと人間的なところで迫りたいなというふうに思います。
はい、
はい、というわけで、
はい、
また来週、
はい、また来週、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。